ラノ会ワイワイ by ネットワーク永田。
この番組はプロジェクト M の提供でお送りします。
石倉太蔵です。
はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ライブ中継でもお届けしてるんですが、はい、実はですね、もう一人、YouTube じゃない、ごめんなさいZoom で、おつなぎしている方がいらっしゃるんですけれども、私キムとそれから石倉さんとの間にあるモニターで映るはずですが、伊藤清子さん、カメラオンにしていただいてよろしいでしょうか。聞こえてるかな、
どうでしょう。
伊藤さん、カメラオンにしていただいていいですか。別の LINE でオンにしてくださいと連絡を入れます。
はい、
ニットキヨコって書いてあるんですけれど、これはあのトルコ語を教えてらっしゃる時のズームなんだそうです。はい、トルコと関係の深い方ということになりますけれども、こちらをちょっとご紹介していきましょうか。
これはクララですね。
はい、クララベーカリーの、パン工場です。
そうですね、はい、
で今あのパンの、こうトレイっていうんですか、鉄板みたいな、はい、あのオーブンの、はい、鉄板を持ってらっしゃる、はい、あの方はどなたですか。
利用者さんで藤原君っていう、
クララベーカリー、はい、でこの方が焼いてるパンが、
はい、バインミーのになるパンですね。
はい、
はい、
バインミーっていうとあのベトナムのサンドイッチ、
サンドイッチみたいな、
はい、それをバインミー用のパンを焼いてらっしゃるわけですか。オンになりましたね、
はい、
伊藤さんありがとうございます。声聞こえますか。清子さんのお声が聞こえなくなっているのですが、オンになっている、ここは刺さっている、こっち側はマイクが上がっている、もう一度お願いします。お
声、はい、聞こえましたか。
はい、聞こえました、聞こえました、はい、すいません、自己紹介もう一度お願いします。
どこからですか。皆さんちょっとどんな感じになるのか、
はい、
全然わかんないんですけど、この私参加してるのが、
はい、この番組はラノ会ワイワイバイネットワーク永田と言いまして、毎月1回、はい、クララベーカリーの石倉さん、っていうかネットワーク永田の石倉さんがですね、いろいろな、はい、障害者作業所のお話だったりとか、ネットワークしているいろいろなところのお話をしているという番組です。で今回は
その映像全然見えないんですけど、いいんですか。いや見えません。あ、今見えました、
はい、
今見えました
、はいはい、ではですね、これでいこうと思いますけれども、はい、ラノ会ワイワイバイネットワーク永田で今回は9月29日のトルコ地震支援のための、集いをするっていうことになって、はい、まあ、まだ、そこまでいろいろなものは進んでいないんですけれども、この前ですね、こちらの、クララベーカリーに行ってパンの味見などをしていただきましたので、そういったことなどをお話をしていきたいなというふうに思っています。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではですね、まず石倉さんの方から、
はい、
このクララベーカリー、その震災当時のところのパンについての炊き出しとかそういう話もお願いします。
うん、はい、クララベーカリーは震災前の9ヶ月前にね開所したんです。で、9ヶ月後に、阪神大震災に遭遇して、その時に、メンバーっていうか仲間たちも全員無事やいうのが分かって、さあこれからじゃあ僕たちはどうしていくんだっていうね、まるっきりも先も見えない状況やったんですけど、じゃあ今自分たちができることをしよういうことで、周りを見渡すとあちらこちで炊き出しをしてたんですね。じゃあ僕らパンができるからパンの炊き出しをしようということで、パンで、被災された方たちを、みんなで、応援できたっていうね、そういうことから始まっていきました。はい、
でそこから、まあ、あのクララベーカリーさん場所は少し移動 ね、
そうですね、
あの焼け野ヶ原にもなってしまったし、新永田のあたりの再開発もあったりっていうことで場所はあちこち移動されたんですけれど、現在は、5番町6丁目、
うん、3番町2丁目
全然ちゃうやん、ごめんなさい3番町2丁目のところに、はいはい、クララベーカリーさんがあって、で今この、お写真のが先ほども言っていただいたんですけれども、バインミー用のパン、
そうですね、はい、あのベトナムの、まあ、試食みたいな感じで、うん、でそのパン、その今写ってるそのパンに、野菜とかベーコンとかチーズとか挟んで、まあ、食べるという、そういうベトナムの試食のパンの、バインミーのパンです。
はい、これはなんで最初からこのパンを作ってたわけじゃないですか、
ね、いえいえ、あのそういう長田区にはあのベトナムの方のお店がよくたくさんあるんですね、はい、でそういうところで、バイミのパンを作っていただけないかっていう、まあ、ご相談を受けて、で、あの、両者話し合いながらね、うん、これはもう少し、短くていいとか長くていいとか、うんうん、そういったので、できたのがこのパンですね。はい、
これの、あの、話し合いっていうのもやっぱり、その、レストランから直っていうよりは、やっぱり、いろいろなあの障害者の支援もやってらっしゃったような企業さんとのネットワークですよね。
そうですね、そちらからお話をいただいて、うんうん、まあ、今に至ってるんですけども、うん、
っていうのはあのやっぱり、震災からこう28年経ってますけれど、地域の中で、さまざまな人とのコラボレーション、永田神社前さんのかまぼこ屋さんとのコラボだったりとか、
そうですね、はい、
いろいろなあの作業所だけ、事業所だけ、はい、B 型とか A 型とかありますが、うんうん、そこだけではなくて地域とのつながりが、
そうですね、
震災後いろいろ広がってきた、はい、っていうところもありますね。
まあ、パンでつながっていくっていう、
パンでつながっていくなるほどはい、でそういうパンのつながりが、実は今回ですね、なんというか、永田神社地域とかそれから永田区とか、うん、まあ、石倉さんはカンボジアともつながってたりとか、さまざまにしてきますけど、震災からのいろいろな人と人との出会いの中で、うん、今回はこの伊藤清子さん、
はい、
をおつなぎしたっていうことになりますが、はいはい、伊藤さん自身のあのトルコっていうところとのつながりを少しお話しください。
はい、私、はじめまして、あの石倉さん、はじめまして、すいません、
いえいえ、
あの、そうです、よろしくお願いします。私は1996年、阪神大震災を、に被災した次の年にトルコに、日本語を教えに行くために赴任しました。それで4年間現地の大学で日本語を教えていたんですが、2000年に、イスタンブールに引っ越しをして、そこでイスタンブール大学に入り、マスターと、博士課程を終えて日本に帰ってきたんですが、1995年に日本で阪神淡路大震災を経験し、そして1999年、実は8月17日にマルマラの大地震があったんですが、その時は私は夏に一時帰国と帰国してました。
うん、あ、そうなんだ。
でもその同じ年の1999年の11月に、うん、イスタンブール近郊のドゥジュジェという町で、うん、また同じような大規模な地震が起きたんですね。
あ、それ知らないな。
そうですか、うん、11月なんですけど、うん、その時に私あのちょうど赴任していた、地方都市の大学から学生さんと一緒に日本語スピーチコンテスト、イスタンブールのスピーチコンテストに出るために、うんうん、ちょうどイスタンブールに向かっている途中でその震源地を通過した時に被災しました、
うん、あ、じゃあ、はい、あの地震経験多数ですね。
すごいですね。
そうです、そうです、日本とトルコで経験してるんですけど、うん、で、まあ、あのその時は車に乗ってオートバンを走っていたので、うん、揺れは全然気がつかなかったんですけれど、うん、4車線の道の端から端まで車がスーッと流れていったんですね、
うん、横へ、
で あれ運転している夜中だったので運転しているその学生さんのお父さんが眠っているのかしらと思ったんですけど、実はその時に大きな揺れがあって車が揺れたみたいで、それでもうあのイスタンブールに行く手前にボルという山があって、そこの道路が陥没してしまい通れなくなっていたので、もうあの止まらざるを得なかったんです。あの通行止めになっていて、でその時に私が一番最初に救援物資を見たのが、トラックいっぱいに積まれてるパンだったんです。
パン、
はあ、
でもうパンの山が2台3台と通っていったんですね、
はあ、
で地震が起こってからまだ数時間しか経ってない状態でした、でトルコ人の人にとってやっぱりパンっていうのはすごく大切なんだなとその時に、実感しました。でまあ、あの日本との共通の地震国ということで、あの私がそのトルコに滞在している時にはその1999年の11月の地震に遭いました。で、あの、まあ、マルマラ地震の方が大きく報道されていたので、その2回目のブズではそんなに報道はされなかったようですが、でも地震の規模としてはかなり大きい地震でしたね。
あ、なるほど。あの日本で救援物資ですぐあのおにぎり運ばれるみたいなもんなんでしょうかね。
そうです、そうです。で多分その8月17日のマルマラ地震の経験があったからこそ、一番最初に必要なのはパンだと思って、そこまでのパンではないかと私は思います。もう山のようなパンでしたから、やっぱり彼らにとってパンっていうのは本当になくてはならない、
生きるためのっていうことですよね。
そうです、そうです。はい、と思いました。
じゃあパンつながりですね。
本当に本当にそうです。今回あのプラベーカリーさんとつないでいただいて、この間もあのキモさんと一緒にあの見学に行きましたけど、その時もあのバインミーですか、
はい、
試食させていただいて、あ、これトルコのエクメックだと思ってすごい嬉しくなりました。
まあ、あのトルコにもいろんなパンはあるとは思うんですけれども、はい、あの例えば日本であのご飯って言ったって白いご飯もあれば、チャーハンもあればいろいろあるけど、やっぱり救援物資っていうとおにぎりっていう風になるみたいに、いろんな種類のあるパンの中からそのエスメックっていうんですか、
エスメックですね、はい、そうですね、その、まあ、一応トルコでプレインなパンのことをみんなエスメックって言うんですよね。
あ、なるほど。
まあ、あの薄ぺったいパンのことはまた違う名前で言いますが、基本あのふわっとしたパンで、あの食事と一緒に取る、まあ、あのプレーンな味が何て言うんですか、甘く
長
いパンとか、あの中に何も入ってないパンとかエクメックと言います。
なるほど。
だから本当に日本の塩むすびという感じです。
それで、今回ですね、実はもうなんか世間一般的には忘れられてしまってるような、もう災害の多い世界中にも多いし、日本の台風でももう先ほどあの台風での被害状況を、あの米が泥をかぶってアウトになってるっていう話もしたんですけれど、あまりにあるので忘れされそうなんですけれども、今年2月にあのシリアとそれからトルコ、こう国境沿いの両方の国に大きな地震がありましたよね。これをもうちょっと思い出すために、あの、伊藤清子さんの方から、どういう地震だったかっていうのをご紹介ください。
はい、今年の2月6日ですねに、あのトルコの10の県を含む広さで、広大な広さで、地震が起きました。
まあ、そしたら東日本みたいに、あの広大なところっていうことですよね。
そうですね、日本の地図と比べてみたらどれだけ広いかっていうのが分かると思うんですけど、あの10の県ですから、このある一部の地域だけではなく10の県が被害を受けているんですね。それで、あの、まあ、トルコのいろいろな状況、政治状況とかいろいろな状況が重なり、なかなか被災の支援が迅速に動かなかったということで、批判を受けています。 でちょうどその時に5月に大統領選挙があったので、
はい、
まあ、あの地震が起きて3ヶ月ぐらい経った時に現地の人と話をしたんですが、その時もイスタンブール在住の人たちとかはもう、まあ、他人事、
うん、
トルコで中でさえそんな感じでも選挙一色という感じだったというのを聞いています。それでやはりその現地の人が言うにはその支援の質と量にかなりの差があったということは、聞いてます。
あ、これ質と量が違いがあるっていうのは どこに対して良くてどこに対して悪いってことですか？
同じだけの支援がされてないってことですね。
うん、
その、まあ、一般的に言われているのは政府側か政府側か側ではないかということが言われているようですが、うん、まあ、トルコの新聞とかメディアでは流れていませんが、
うん、
SNS でかなりトルコの SNS で流れています。で一番支援が遅れていたという、アンタクヤ・ハタイ県にそのジャーナリストたちが被災者の人たちの声を聞きに行っているんですが、
うんうん、
丸1日かけてそこに集まった人たち全員もう全員の声を聞きますというので、
うん、
まあ、編集されていましたが私も全部聞きましたが4時間以上、
うん、
編集されても4時間以上もう訴えを聞いていました。やっぱりそれを聞くと、もともとその断層があって絶対建ててはいけないと反対があった上に病院を建ててしまったので、救命救急ができなかったと、
うん、
それどころかその病院が崩れてしまったので、うん、病院に入院している人たちも亡くなってしまった、
うん、なるほど。
で、
うん、
その耐震の基準を満たしてない建物をお金を払って許可を出すというのが国会で通ってしまっているんですね、何回も。
え、ちょっと待ってください、
はい、
耐震構造ではないけれど、
はい、お金ある程度お金を出すとその許可を出すというのは
賄賂、
賄賂じゃなくてだって国会で通るっていうんだから賄賂じゃなくて大手を振ってですね
そうですね、
それはあかんでしょう。
国会で審議されている時に地震が起こったっていう話を現地のジャーナリストから聞きました。なのでかなりその天災ではあるけどある意味人災でもあるというふうに怒りを持っている人たちも多いというふうにも、報道では聞いています。でもまあ大半の人たちは政府はよくやってくれたと言っているようですが、はい、
うん、
でまだ今でもだからその取り残されている地域がどうなっているかわからないというのと、この間もキムさんの番組で少しお話ししましたが、計画なく無秩序にその被災者の人たちのため の住宅を建てているようなので、今後それが新たな自然破壊につながるのではないかと危惧している研究者もいるというふうにも聞いています。
なるほど。
はい、それとあとアスベストの問題ですね。
あ、
アスベスト瓦礫をどんどんどんどん運んでくるので、その被災者の人たちの被災しているところにやめてくれというふうに抗議をしても取り合ってもらえるもらえないどころか、その警察が出てきて、すごいことになったり暴動みたいになったりしてるというのも聞いています。なのでかなり復興には時間がかかると思います。なので私たちはやはり、神戸で阪神淡路大震災を経験しているので、どれだけ復興に時間がかかるかというのを身をもって、体験しているので、私たちができることはやはり忘れない、
うん、
そして少しずつでも支援し続けるということが大切ではないかと思って、なんとかしたいなと思っていて、キムさんにご協力を、そしてクラウドベーカリーさんにつないでいただいてご協力をお願いしているところです。
はい、石倉さん、
はい、
忘れないでいるっていうのがすごい大事ですよね、うん、
ですね。だから常に 寄り添ってるっていうことが大事、あのちゃんと忘れてないよ、そばにいるよっていう、思ってるよっていうふうなね、そういう思いや行動が大事なんでしょうね、
忘れ去られちゃったんだっていうと、本当に一人ぼっちの気持ちがしますよね。そういうためにあの9月の29日に、日本では先ほども言ってるようにおにぎりが来たりとか豚汁、をすぐ炊き出しっていうのにするんですが、まあ、最近ではあのバングラディッシュの人がカレーを作ってきてくれたりとかね、でクララさんとこみたいにパンを焼いたりっていう風にいろんな食べ物が必要な人、豚は食べられへんねん、こう健康のこととかアレルギーじゃなくてそれはダメやねんっていう人もいるっていう、いろんな人のことをさっきもあの忘れられてないよっていう、それと同じようにトルコの炊き出しっていうのをちょっと体験してみようっていうことになったんですが、伊藤さん、1999年に地震が起こった後の、その後に、日本から帰ってきてその高速道路を乗ってる時に地震があったという、その時の政権の時はやっぱりすぐさま支援が走ったということ
、はい、ありました。だからその時のことと今がすごく比較されるんですね。あの時はあんなに迅速に支援の手が回ったのにという、まあ、イスタンブール近郊だったというのがかもしれませんけれども、今回かなり南でほとんど国境なん
です。そうですね、そうですね、そういう格差っていうのはやっぱり人災ですよね、
そうですね、なんかいろいろと言われていますけど、救援に向かった人たちはいるらしいんですけど、上からの号が出なかったんで、動けなかったっていうのは聞きました。
なるほど。
だから彼らにとってはすごくジレンマがあったと、僕たちは行ったんだ、行ってた助けたかったのに、どうして上からの何も命令がなかったので、指令がなかったので動けなかった、これだけは分かってほしいっていうのは、聞きました。
なるほど、まあ、組織に入っているとなかなか難しいところでしょう。でそういうのを、知ってほしいっていうことのためにトルコの炊き出しっていうのを、ちょっと高取コミュニティセンターの食堂の方でして食べていただいて、そういう話をこう伝えて、その伝わったことをまた他の人が伝えてくれてっていうような、忘れてないよっていうYouTube とか、それからまたテレビとかっていうんではなくて、こうフェイストゥーフェイスでねお話ししていけるような場を作りたいと思って、でそのためのパンをっていうことをクララさんにお願いしたんですが、これがバイミーとよく似てるってことなんですね。バイミーのパンと
ですね、基本的に先ほども申しましたが、そのプレーンなパンなんですね、でまあ大きさはあれの長さはあれの倍ぐらいあるんですけれども、太さがもうちょっと太いんです、でも半分にこのようにバインミーのように半分にして売られてるエッグメックパンもあります。
は
あ、
は
あ、過去で、全くトルコと同じ形にする必要はないと思いますので、形はその今バインミー、3本の、線が上に入ってますけど、一本縦に入れていただいたら、それで両端をもうちょっとこうスッとこう伸ばすような感じがあれば、
なるほど、
はい、
なおエクレクに似てます。
パッと見るとバケットとかあんなんとバタールとか似てるんちゃうんと思われるんですけど、違うんですよね。
バタールに似てますね、形は、
形はね、
味っていうか、その多分フランスパンはもうちょっとこう粘りがあって、気泡が大きいですよ、中
は。中はポコポコ開いてますよね。
そうそれでこうグルテンが強いんですかね。
は
あ、なんかこんな割とトルコのパンもいろいろ薪で焼いてるのか電気で焼いてるのかで皮がちょっと違うんですけど、電気で焼いてるパン屋さんがほとんどですが、割とこう 焼きたてはパリッてしていますけど、その後はあのふわふわになります。
うん、
なのであのクララさんのこのワインミーがすごく似てたと私は思うんですが、次またあのトルコの友人がやってくるのでお家で、
はい、
あのしますあのパン持ってくれていきますんで
いやあのトルコの方にパンを見てもらう、
なんか怖いな
あの焼いてるね職人さんたちがどのように受け取ってくれる
か、そういや その反応を見たいですね、だから
そうですね、
うん、すごい楽しみ
あの小学生に教えるとかねでインターンで来た子に教えるとかじゃなくて、トルコ人が来るって初めてじゃないですか。
初めていや世界的になってきたなって、ね、
ベトナムの
そうそうそう、
あのちょっとこうしてくれもあったんですが、今度はトルコだ、
トルコ、ね、
うん、パンの国トルコですよね伊藤さん、
ね、
だからそことのつながりができるって、まあ素晴らしい
って
と、
ね、
いうことです、
嬉しいです
いやトルコの人にとってもまさかあの、こういう事業所の中でパンを焼いてるっていうのもあんまりトルコでもないんじゃないでしょうかね。知らないかもしれないですね。
どうでしょうね、私の知る限りあるのかもしれませんけど、行ったことがないですね。
だからそういう新しい出会いを作れたっていうのも良かったと思います。
あのトルコにそうい
う
何かあの制度ができて、 そういう事業所みたいなのができればね、うんうんうん、やるのかな、
分からないね、
あの聞いてみます
次できればいいな、次の電化、あの今カンボジアで、障害のある子どもたちの学校を作ったりで、あの、うん、先の希望としてはですね、やっぱりカンボジアなんかでも障害者への支援っていうのはなかなかないので、そうそうそうそう、
制度がないんですよね、うん、
その子たちのための制度作りとか、パンを作るとかっていう仕事にしていくとかっていう、うん、そういう希望も持ってらっしゃるので、
うん、
次はトルコか
まあそういうことがあの世界平和につながっていくね、
うんうんうん、食べ物でつないでいくっていうのはいいですね、
うん、
はい、
食文化ね、
本当に美味しいもの食べて、
はい、ああそう、美味しいもの食べたら笑顔になるね、
怒らないと思うんです、
うん、はい、そうですね、
そうそう、うん、そうですよ、
うんうんうんうん、
ではあの最後になりましたので、伊藤さんからこのトルコの地震こういうつもりで皆さんに知ってほしいっていう、メッセージを、そしてまた最後にはあの石倉さんの方からお願いしますが、まずは伊藤さんの方からお願いします。
はい、では、今回9月29日にあのトルコ地震、トルコシリア地震の、支援をのイベントをします。でやはりもうトルコの国の中でさえ忘れられてしまっている2月に起こったばかりの地震がもう忘れられてしまっています。でも私たちは先ほども言いましたが阪神・淡路大震災を経験しました。その私たちがどれほど大変だったか、どれほど辛かったか、そしてどれほどいろんな人に助けてもらってきたかということをもう一度、皆さんに思い出してほしいと思います。そしてその、あの皆さんの少しずつの心がトルコの支援に、地震の支援につながれば本当に私は嬉しく思います。少しずつの皆さんの心が、少しでも大きくなってトルコに伝われば嬉しく思います。なので皆さんどうぞあのトルコ版、武田氏試食しにいらしてください。きっとあの異文化体験を通してトルコという国、トルコという、地震をもう一度皆さんに理解していただき、状況を知っていただき、そして、支援をしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
では石倉さんどうぞ。
はい、トルコ地震ね、起きた時は、そこそここう、メディアの方にも取り上げられて、うん、情報は、まあ、 知ったりはしてたんですけど、今やもうそういうのがほとんどないっていうに等しいと思うんですけどね。で、災害はもう日本だけじゃなしに、まあ、地震はね、世界的にもありますし、でトルコのね、その地震のことを今回のそのイベントを通してですね、知っていただく。で、そのイベントで、まあ、クララのファンが応援できるっていうことで、そういうことがこうメディアにも広がってね、でまたそういうトルコ地震のことを知ってもらいたいっていうね、そういう思いでおります、はい。
そうですね、いろいろな意味で、メディアっていうのはつないでいくっていうのと知っていただくっていうことなんですけれども、はい、地震について寄り添っていくよっていう思い、伊藤さん自身のやっぱり第二の故郷でもあると思いますので、そこで苦しんでる人がいるっていうのをぜひみんなに知ってほしい。阪神淡路大震災を経験したこの地だからということで、やってみたいというふうに思います。今日はちょっと風で体調崩してらっしゃるそうですが、頑張って元気になってくださいね。はい、はい、ありがとうございました。
イベントのために頑張りました
。はい、体力つけといてください。はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
今日は
よろしくお願いします。
ランド会 YYY by ネットワーク永田、8月26日は阪神淡路大震災から生まれたいろいろなネットワーク力、はい、そしてやれること、あなたにとって私にとってできることっていうのを考えるひとときになったと思います。伊藤さん、またお会いしましょう。
Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17, 1995. From Nagata FM. FM. FM.